姿勢に対する一般質問。一般質問は、提出された議案にかかわらず、姿勢全般に対して議員が執行者の考え方を正すことができるものです。6月定例会では、6月17日、18日、19日の本会議で、16人の議員から質問が行われ、論議が繰り広げられました。以下は質問・答弁の概要です。掲載は質問順。記事にはそれぞれの質問者の顔写真があります。外国籍市民にゴミ出しのルールをどう周知していくか。公明党・井上健司。住環境の整備について。問い、外国籍市民に対しゴミ出しのルールをどう周知していくのか。また、外国籍市民を雇用している市内の事業所を通じて周知できないか。答え、既存の周知方法に加え、9カ国語対応のゴミ分別促進アプリ 3R を活用し、ゴミ出しルールの周知、啓発を図っていく。また、事業所を通じた周知も前向きに検討していきたい。高齢者福祉助成について、問い、高齢者の健康寿命延伸と医療費削減のため、針、灸、マッサージ、指圧施術費、助成事業を再開しないか。答え、客観的効果が測れないなどの理由により廃止したため、再開する考えはない。子育て支援について。問い、小児医療費助成事業の対象者を18歳までに拡大し、子育て支援を充実させては。答え、平成29年7月に対象者を中学校卒業までに拡大した。都市間競争による人口の奪い合いの懸念もあり、さらなる拡大は考えていないが、今後も子育てしやすい町の実現に取り組んでいきたい。小中学校いじめについて。問い、学校ではどのようないじめ対策を行っているか。答え、未然防止と早期発見に努めており、人権教育のほか、日頃から子どもの様子を注意深く見守り、適切な対応ができるようにしている。多文化共生に向けて、国際教室のない学校での対応は、綾瀬未来会議、安藤妙子。多文化共生のまちづくりを目指すために。問い、小中学校では外国籍の児童・生徒が320人いるとのことだが、日本語指導が必要な人数は。また、国際教室が5校設置されているが、未設置の学校での対応は。答え、令和元年5月時点で、日本語指導の必要な児童・生徒は151人いる。また、未設置校では、日本語指導協力者が、学校だよりの翻訳などを行うほか、学校では、補習の支援や、テストのルビフリなどで困難を取り払う工夫をしている。青少年の対策について、問い、若者の引きこもりが問題になっているが対応は。答え、青少年相談室を周知するとともに、精神保健や、生活支援などの町内相談窓口や県内関係機関と連携を図り、相談者の声を受け止めていく。問い、今後引きこもりに関して保護者向けの事業を開催する予定はあるか。答え、本年度当事者や家族を対象としたフォーラムの開催に向け県と調整している。スポーツ公園の駐車場について、問い、大会の運営スタッフや審判の駐車料金は、市主催の場合免除される。市体育協会主催の大会も免除しては。答え、条例で免除の範囲を定めている。利用状況や課題を整理し、必要に応じ、大和市と調整しながら検討したい。特色のある道の駅設置に向け、どう取り組んでいくのか。綾瀬未来会議、佐竹由里。 道の駅の概要と運営について、問い、道の駅にどのような特色を持たせたいのか。答え、ロケ地や史跡など、地域情報の発信や地場産を第一に考えつつ、地場産だけにこだわらない農畜産物や加工品の確保に向けた地域間での連携などを考えている。問い、指定管理者との連携により期待できることは。答え、施設の計画段階から提案を受け、利用者ニーズに対する民間事業者のノウハウを発揮することにより、適切かつ柔軟なサービスの提供が期待できると考えている。問い、指定管理者にどのような提案を求めるのか。答え、市内の農畜産事業者や加工品販売事業者との連携による特産品の販売やイベントの計画など、賑わいをもたらすアイデアを求めていく。仕事と子育ての両立支援について。問い、兄弟が同じ保育園に通える仕組みを検討しないか。答え、他自治体の事例を参考にしながら、保護者の意向がわかるよう、申し込み書の様式を見直していきたい。問い、民設の放課後児童クラブでは、施設ごとに保育内容が違うようだが、市の対応は。答え、民設クラブは様々な経営母体が規定を定めて運営している。条例の基準遵守とともに、保護者の声への適切な対応を指導していく。
市議会本会議の様子をインターネットで。市議会では市民の皆さんに議会の様子をお伝えするため、本会議のインターネット配信を行っています。本会議中の議場の様子をそのまま公開する生中継と、会議日程などから見たい場面を探すことのできる録画中継を配信しています。録画中継は本会議終了後4日程度、土曜日、日曜日、休日除くで視聴できます。